今兄さんは私にいっぱいおちんちんって言われて、とても深くて気持ちいいところにいるよ。もうここは兄さんと私だけの世界。兄さんと私が作った私たちの支配する世界だよ。ここで起きた出来事、特に快感は普段起きている時の何倍も何十倍にもなって感じられる。要するに、ここで気持ちいいことをするといつもとは比べ物にならないぐらい気持ちよくなるってことだね。ねえ兄さん、気持ちいいことってなんだろうね。今の兄さんは私がおちんちんって言ってあげるだけで気持ちよくなっちゃうんだけど、それって私の声を聞いて気持ちよくなってるってことだよね。他にも気持ちよくなる方法ってあるかな？もう兄さんったら、男の子だったら絶対知ってるはずなのに知らないふりしちゃって恥ずかしいのかな。でもいいよ、それなら私が教えて命令してあげる。兄さん、おちんちん出して。兄さんのおちんちんを自分でしごいてオナニーしてるところ私に見せてほしいの。私の声以外で気持ちよくなる方法、それって音を通じて耳から気持ちよくなるんじゃなくて、兄さんの体を、おちんちんを直接触って気持ちよくなればいいよね。ただでさえ私の声で頭の中がトロトロになっちゃってるのに、そこからさらにおちんちんまで触っちゃったらどうなっちゃうのかな。兄さんは私におちんちんって言ってもらえるのが好き。男性器を示すおちんちんという言葉が大好きだけど、そのおちんちんを女の子の、義理の妹の、私の声で聞けるのがすごく好き。これってもう兄さんは私の声が大好きっていうのと同じだよね。私が兄さんに話しかけるだけで気持ちよくて幸せで癒されて興奮する。その大好きな私の声でおちんちんって言ってもらえるのは、兄さんにとってこの上ない幸せ。そうだよね、兄さん。うん、嬉しい。声っていうのはその人しか持っていないものだから、私の声が好きっていうことは私のことが好きっていうのと同じだもん。兄さんはおちんちんが好き、私の声が好き、私のことが好き。 私も大好きだよ、兄さん。それじゃあ、兄さんの大好きな私の声で命令してあげるね。私の目の前でおちんちんを自分でしごいてオナニーをしなさい、兄さん。おちんちんがまだ出ていなかったらすぐにおちんちんを出して、まだ勃起していなかったら軽くしごいて勃起させるの。もうすでにガチガチにおちんちんが勃起してるのかもしれないね。女の子の命令に従うのは気持ちいい。女の子に命令されることが気持ちいい。そうでしょ、兄さん。これからいっぱい命令してあげるから、たくさん気持ちよくなるんだよ。そろそろおちんちん、ちゃんとしごきたいよね。今から私が数字を5から0まで数えます。数字が0になったら、あなたは自分のおちんちんを握ってオナニーを始めます。5、4、3、2、1、0。はい、よーいスタート。ついに義理の妹の目の前でおちんちんをしごき始めちゃったね、兄さん。私の命令にちゃんと従うことができて偉いよ。私の声に従うのは気持ちいい。私の命令に従うのは気持ちいい。私に命令されるのが気持ちいい。私に支配されるのが気持ちいい。でも、その一方で、私の声に従わない、私の命令に従わないっていうのも気持ちいいんじゃないかな。大好きな女の子にお願いされてるのに、あえてそれに逆らっちゃうっていう背徳感。いいことをする。誰かに喜ばれることをするっていうのは、とても気持ちのいいこと。その逆に、悪いことをする、誰かに悲しまれることをするっていうのは、気持ちの悪いことなのかな。してはいけないことを、あえてわざとする快感。一度ハマると、癖になっちゃう、いけない快感、なのかもしれないね。今、兄さんは、私の命令で、自分のおちんちんをしごいている。それは、私の命令に素直に従っているから、していることだよね。女の子に命令されて、女の子の命令に従ってするオナニーは、とっても気持ちいい。それじゃあ逆に、オナニーをしないで、おちんちんをしごかないでってお願いされながらするオナニーって、どんな風になるのかな？ダメって言われながらするオナニー、試してみたい？いいよ。 兄さんの望みは私が叶えてあげるね。兄さんはこのまま自分のおちんちんをしごき続ける。私はその兄さんを見ながら、オナニーをしてはダメ、おちんちんを触ったらダメって注意や否定の言葉をかける。兄さんは私がどんなことを言ってもどんなことをしてもおちんちんをしごき続けること。最後に射精用の誘導をするから、その許可が出るまで射精をするのはダメだよ。結構ひどいことを言っちゃうかもしれないけど、それは兄さんを気持ちよくするためしていることだから、傷ついたりしないでね。むしろひどいことを言われるほどどんどん気持ちよくなるぐらいがちょうどいいよ。ダメって言われてきつく否定されながらおちんちんをしごいて、許可が出るまで射精を我慢する。簡単なルールだよね。あとはそうだな、せっかくだから少し口調を変えて兄さんの相手をしようかな。どんな風にかっていうと、こんな感じだよ、お兄ちゃん。なんだか懐かしいね。まだ兄さんと出会ったばかりの頃は、今よりも男の子っぽい感じで、自分のことを僕、兄さんのことはお兄ちゃんって呼んでたよね。小さい頃はそのままでいいかもって思ってたけど、やっぱりもう少し女の子らしくならなきゃって思って、今みたいな私になった。あの頃からこんなに背もおっぱいも大きくなっちゃって、お兄ちゃんったら時々おっぱいチラチラ見てるの、僕知ってるんだから。僕のおっぱいを想像しながら、おちんちん、しごいたことある？それとも、おっぱいじゃなくて、もっとエッチなところだったりするのかな？もしあの時のまま、今まで大きくなってたら、こんな感じになるのかな？僕と私、お兄ちゃんと兄さんの違いで、おちんちんはどんな反応をするんだろうね。それじゃあそろそろ始めよっか。僕の言うことを聞かずにおちんちんをしごいて、許可が出るまで射精の我慢をしてね、お兄ちゃん。はい、よーいスタート。
何してるの？お兄ちゃん。それ、おちんちんだよね。なんでそんなところ、おちんちんを手で握ってこすってるの？ダメだよ、お兄ちゃん。なんだかよくわからないけど、気持ち悪いよ。気持ちいい？そうやって、おちんちんを手でこすると気持ちいい。そうなんだ。でもそれって、妹が見ている前ですることなの？僕がここに来たのは偶然で、お兄ちゃんに呼ばれてきたわけじゃないから。 これは事故なんだけど。でも、なんでやめないの？お兄ちゃんは気持ちいいのかもしれないけど、それを見せられてる僕は、すごく不快だよ。ねえ、どうしたらやめてくれるのかな？そのおちんちんしこしこ。僕は、お兄ちゃんのこと、好きだよ。でも、だからといって、妹が見てる前でおちんちんをこすってるお兄ちゃんは、すごく気持ち悪い。早くそんな気持ちの悪いことやめて、元の優しいお兄ちゃんに戻ってよ。なんでそんなに、おちんちんをしこることに夢中になってるの？誰かに命令されてるの？僕に見つかって、こんな風に気持ち悪がられても、おちんちんをしこしこすることをやめるなって、誰かに脅されてるの？ねえ、なんで？なんでなの？僕の大好きなお兄ちゃんを、こんな風に気持ち悪くしたのは、どこの誰？そうやっておちんちんをシコシコすることに、何の意味があるの？おちんちんって、おしっこをするところ、だよね。それ以外にも何かあるの？射水？何それ？なんだかよくわからないけど、すごく気持ち悪い言葉の響きがする。射って、発射の射だよね。じゃあ、精を発射するってことだけど、精って何？精赤ちゃんを作るためのミルク？何？お兄ちゃん、頭おかしくなっちゃったの？お兄ちゃんは今ここで赤ちゃんを作ろうとしてるの？おちんちんを一人でシコシコして、おちんちんから精液とかいうのを出して赤ちゃんを作るの？赤ちゃんってそうやって生まれるの？僕やお兄ちゃんもそうやって生まれてきたの？なんか怖いし気持ち悪いよ。ねえ、どうしたのお兄ちゃん？変だよ。その精液とかいうのをおちんちんから出すために、そんなに必死に妹が見ている前でおちんちんをしごいてるの？ダメだ。お兄ちゃん完全に頭がおかしくなっちゃってる。怖いけど、ここは僕が何とかして、いつもの優しいお兄ちゃんに戻さなきゃ。ねえ、お兄ちゃん。さっきも聞いたけど、どうすればその気持ち悪いおちんちんしこしこやめてくれるのかな？射精とかいうのをすれば目的が達成されるから、それで終わりになるのかもしれないけど、そんな意味不明なこと僕がさせないから。だってそうでしょ？何が赤ちゃんを作るためのミルクなの？そんな気持ち悪い汁を今ここで出そうとする意味がわからない。お兄ちゃんは今頭がおかしくなってるから、そんなわけのわからないことを言ってるんだよ。ストレス なのかな。毎日いっぱい頑張りすぎて、疲れが心にも体にもたくさん溜まって、爆発しそうになってる。完全に爆発しちゃったら、もう元には戻らなくて、そうならないように、限界を迎える前に、こうやって気の狂った方法で発散しようとしてるんだよ。そうに違いないよ。優しくて大好きなお兄ちゃんがこんな風におかしくなっちゃって。でも、まだきっと手遅れにはなっていないはず。だから僕が何とかして、お兄ちゃんを元に戻してあげる。そのために僕、頑張るから。ほら、お兄ちゃん。僕の義理の妹おっぱいだよ。雰囲気に似合わず、大きく育っちゃったけど、おちんちんをしごくのはやめたら、このおっぱい、たくさん触らせてあげるよ。ほらほら、どうかな、お兄ちゃん。お兄ちゃんが時々チラチラ見ていた、憧れの巨乳おっぱいだよ。おちんちんしこしこなんて気持ち悪いことはさっさとやめて、おっぱいもみもみとか、もっと違う楽しいことをしようよ。おっぱいもむだけじゃ足りないっていうのなら、ちょっと恥ずかしいけど、乳首を吸ったりしてもいいんだよ。だから、ね、お兄ちゃん、おちんちんを触るのをやめて、僕の方に、妹おっぱいの方に、おいでよ。これだけ恥ずかしいのを我慢して、勇気を振り絞ってもダメなんだ。じゃあ、どうしたらいいの？ダメ、ダメだよ。冷静にならないと。諦めちゃダメ。諦めたら、お兄ちゃんが終わっちゃう。お兄ちゃんが壊れちゃう。もっと近くに寄って、耳元で直接言ってあげれば、奥まで届くのかな。こうやって、後ろから抱きついて、おっぱいを押し付けて、耳元で、おちんちんをシコシコするのはダメ。おちんちんをしごくのをやめて。おちんちんを触らないで。おちんちんをシコシコするのはダメ。おちんちんをしごくのをやめて。おちんちんを触らないで。おちんちんをシコシコするのはダメ。おちんちんをしごくのをやめて。おちんちんを触らないで。おちんちんをシコシコするのはダメ。おちんちんをしごくのはやめて。おちんちんを触らないで。おちんちんをシコシコするのはダメ。おちんちんをしごくのをやめて。おちんちんを触らないで。おちんちんをシコシコするのはダメ。おちんちんをしごくのをやめて。おちんちんを触らないで。 ダメ、届かない。これだけ近くでお願いしても、僕の声はお兄ちゃんまで届かない。もっと強い言い方をすれば、届くのかな。お願いじゃなくて、命令するような強い言い方。だったら、お兄ちゃんの奥まで。
おちんちんをシコシコするな。おちんちんをしごくのをやめろ。おちんちんを触るな。おちんちんをシコシコするな。おちんちんをしごくのをやめろ。おちんちんを触るな。おちんちんをシコシコするな。おちんちんをしごくのをやめろ。おちんちんを触るな。おちんちんをシコシコするな。おちんちんをしごくのをやめろ。 おちんちんを触るな。おちんちんをシコシコするな。おちんちんをしごくのをやめろ。おちんちんを触るな。おちんちんをシコシコするな。おちんちんをしごくのをやめろ。おちんちんを触るな。
ダメみたい。お兄ちゃん、僕はどうすればいいの？でも、少しだけ分かったことがある。僕が、おちんちんって言うと、お兄ちゃんの体が少しだけ反応してる。それがどういう意味なのか、僕にはよくわからないけど、今はもう、そういう小さなことにすがって、解決の糸口を見つけるしかない。お願いしてもダメ、命令してもダメ、代わりのご褒美を餌にしてもダメ。それでいて、おちんちんっていう言葉には、体が反応する。ご褒美のレベルが低いのかな。狂いかけのお兄ちゃんが一発で正気に戻るような強烈なご褒美じゃないと届かないのかな。どうにかしてお兄ちゃんの気をそらす。集中を崩せないかな。そうすればもうちょっと僕の声がお兄ちゃんに届きそうな気がする。おちんちんってささやきながら、耳を舐めてみようかな。耳への刺激とおちんちんで、お兄ちゃんの集中を邪魔できるかも。このまま耳を舐めながら、もう一回、お願いと命令を試してみよう。
おちんちんをシコシコするのはダメ。おちんちんをしごくのをやめて。おちんちんを触らないで。おちんちんをシコシコするのはダメ。地獄のをやめて、おちんちんを触らないで。
ちんちんシコシコするのもうやめよう。じゃないと僕お兄ちゃんのこと嫌いになっちゃうよ。お兄ちゃんのこと大好きなのに頑張って嫌いになるの。おしゃべりもしてあげないし目も合わせてあげない。それでもいいの？僕そんなの嫌だよ。もっとお兄ちゃんと仲良く楽しいこといっぱいしたいよ。そうだ、それじゃあ僕とセックスをしようよ。赤ちゃんを作るのって本当はセックスって言うんでしょ。そのセックス僕と一緒にやろうよ。お兄ちゃんと僕の赤ちゃん作ろう。僕も恥ずかしいけどお兄ちゃんとだったら平気だよ。だからねそんな意味不明な一人おちんちんしこしこなんてやめて、僕と一緒に子作りセックスしようよ。ダメなんだ。僕がこれだけ必死にお願いしてもダメ。もう手遅れなんだね。ごめんねお兄ちゃん。もっと早く僕が気づいていればこんなことになる前に助けてあげられたかもしれないのに。役立たずな妹でごめんね。もうこのまま射精、おちんちんから精液を出すしか方法はないんだね。お兄ちゃんを見つけてからしばらく時間が経ったけど、お兄ちゃんはずーっとおちんちんをしごき続けて射精には至っていない。お兄ちゃんはもしかして僕に見つかっても、僕が何を言ってもおちんちんをシコシコし続けるように命令、呪いみたいなのをかけられているのと同時に、僕が射精を許可するまで射精できないようにもなっているのかな。だとすればお兄ちゃんを助けるには、僕が射精を許可して射精を命令して僕の目の前で射精させることで目的を達成させるしかないのかも。それは正しいかもしれないし間違ってるかもしれない。でも僕にはもうこれしかないんだね。お兄ちゃん、僕頑張るよ。頑張ってお兄ちゃんを射精させるから。優しくお願いするよりもきつく命令してあげる方が反応が良かったから、そういう風にしてみる。だから先に言っておくね。今も昔もこれからもずっと大好きだよお兄ちゃん。
ほら、さっさと射精しろよ、この変態クソ兄貴。年頃の妹の目の前でいつまでも粗末な単焦方形ゴミチンポしこりまくりやがって、恥ずかしくねえのかよ変態野郎。こちとら必死こいて兄貴がチンポしこらねえようにいろいろやったっつうのに、それを全部無駄にしやがってよ。そんなに射精したいんだろう。自分で情けねえチンポしこりまくって惨めに無様に射精したいんだろう。私はさ、クソ兄貴とセックスしてもいいってところまで自分を犠牲にして兄貴を助けようとしたんだからな。それなのに兄貴は私のマンコより自分の手の方が気持ちよくてそっちを選んだんだよな。
だからさ、見せてみろよ。私のマンコより気持ちいい。セルフチンポしごきでぶっ放すチンポ射精をさ。私の勇気とプライドをズタズタに引き裂いて踏みにじってくれたんだからさ、さぞかし気持ちいいチンポ射精なんだろうよ。その射精が終わったら、兄貴のチンポ、私が踏みつぶしてやるから。最後のチンポ射精、存分に堪能しろよ。それぐらい私は傷ついてんだよ。目障りなクス兄貴の一大事ってんだから、勇気を振り絞って柄にもねえことを言ってみたりしたっつうのに、結局はこのざま。こんだけ私に恥かかせたんだから、兄貴にだってそれぐらいしてもらわねえと私の気が済まねえ。ま、安心しろよ。兄貴のチンポが役立たずになっちまったら、もう男としての魅力なんてゼロになるんだから。そうなったら私が最後まで面倒を見てやるよ。役立たずチンポで他の女に浮気なんてできるわけねえからな。それでも他の女に目が行くっていうのなら、私の手でぶっ殺してやるから覚悟しとけ。こんなイカれた肝兄貴の面倒を血のつながってない妹が見てやるっつってんのに、これ以上何が不満だっつんだよ、このクソボケゴミ兄貴はよ。ほら、早く私にチンポ潰してほしいだろ。だったらさっさと射精して私にチンポ差し出せよ。ほら行け、チンポ行け。妹に罵られながら変態チンポ行け。妹に世話してもらわないと生きていけないゴミ兄貴行け行け行け行け行け行け行け行け、射精しろ射精しろ射精しろ射精しろ射精しろ。変態クソ兄貴チンポの人生最後の射精まで5秒前4 3 2 1 0。ドピドピドピュピュルピュルルドピュピュルルピュクンピュクンピュクンピュルピュルブリュリュリュピュプブビュルルピュルドビブピュンピュンピュンピュンピュン。ようやくチンポしこるのやめたか。やっぱそういう仕組みになってたんだな。ま、そんなことはどうでもいいか。兄貴のチンポは今さっき最後の射精を終えたんだからな。はん？何言ってんの？はあ、兄貴のチンポ踏みつぶすっていう話、兄貴の興奮を煽るための冗談だと思ったか？バーカ、なわけねえだろうが。私があんなこと冗談で言うと思ってんのか？だいたい私が兄貴に冗談とか嘘とか言ったことあるか？言い方は悪くても、その内容はいつも事実で真実。そうだったよな。だから今から私は、兄貴のチンポを潰す。そういうダメチンポがついてっから、さっきみたいなキモいことをやっちまうんだよ。何に操られてたんだか呪われてたんだか知らねえが、チンポがなくなっちまえば、そういう心配もなくなるだろう。ま、安心しろよ。兄貴は一生結婚できないだろうけど、その分私がそばにいてやっからよ。そんじゃチンポつぶし始めっぞ。すんげえ痛えだろうから、よーく歯食いしばって耐えろよ。ほら行くぞ。チンポ踏みつぶしまで5秒前4 3 2 1。
こんなものでいいかな。兄さん気持ちよかった？
もう兄さんったら、いくらなんでも兄さんのおちんちんを私が踏みつぶして使えないようにしちゃうなんてひどいこと、私がするわけないでしょ。あれは変態魔女な兄さんに気持ちよくなってもらうためのお芝居なんだから。でも私もちょっと楽しかったかな。ちょっとした不良みたいに口汚く兄さんを罵って、それでいて兄さんのことが大好きなんだっていうのが言葉の節々から漏れちゃって、すごくいやらしい。ああいうのって何かきっかけがあったら柵が崩壊して欲望のままに襲っちゃったりしちゃうよね。そうならないように普段は冷たく鬱陶しがるように接して、裏では毎日兄さんのことを思いながら自分で慰めてたりするんだよね。小さい頃、僕っ子で甘えん坊だった私が女の子らしくどころか男勝りになっちゃったらあんな感じだったのかな。髪を染めてピアスをして、チラチラパンツを見せて、おっきなおっぱいを揺らしながら兄さんに生意気なことを言うの。やれるもんならやってみろよと言わんばかりに偉そうに挑発して、裏では兄さんに犯されてお仕置きされるのを待ってるの。いざその時が来たら、やっとその気になったかよ、腹くくるの遅えんだよバーカって顔赤くしてそっぽ向いていっちゃったりして。ちょっと疲れちゃった。兄さんもすごく充実したような顔をしてるよ。兄さんが疲れちゃったなら今日はこのまま終わりにしてもいいけど、もし兄さんがもっと楽しみたいのなら、まだまだとっておきのを用意してるから、少し休憩しながら待っててね。それじゃあまた後でね、兄さん。愛してるぜ、バカ兄貴。